It is a story that never grows old.
これは決して古びることなく語り継がれる物語です。その頃、全世界の人口調査をせよとの勅令が皇帝アウグストから出た。人々は皆登録をするためにそれぞれ自分の町へ帰っていった。ヨセフもダビデの家系であり、またその血統であったので、ガリラヤの町ナザレを出て、ユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。それはすでに身重になっていたイーナ付けの妻マリアと共に登録をするためであった。ところが彼らがベツレヘムに滞在している間に、マリアは月が満ちて遺言を産み、布にくるんで貝羽桶の中に寝かせた。客間には彼らのいる余地がなかったからである。紛れもない神の恩子、古の偉大なるエホバが、この現世の最もつましい環境のもとにお生まれになるとは驚くべきことです。宿屋でも十分につましかったことでしょう。しかしそれは宿屋どころか家畜小屋だったのです。そして幼子は藁が敷かれた貝羽桶の中に寝かせられました。それは動物たちが餌を食べるためのものでした。それにしても何というへりくだりでしょう。たとえ最も素晴らしく優雅な環境にお生まれになったとしても、その姿勢に変わりはなかったことでしょう。私たちはパウロと同様、神が御子を罪の肉の様で使わされたことに驚嘆します。主が幼子となり子供となり、さらには数々の試練、肉体の苦痛や飢え、渇き、疲労、そして死すらも経験するものとなる必要があったことに驚嘆するのです。天の高きところで統治し、まさにこの地球を創造されたお方が肉体をまとって生まれることを引き受け、ご自身の作られた大地を歩み、貧しい生活を送り、蔑まれ、虐げられ、十字架上で生涯を閉じられたのは一体どういうわけでしょうか。これほどひどい屈辱を受けられたのはなぜでしょうか。イエスはこう説明しておられます。私が天から下ってきたのは自分の心のままを行うためではなく、私を使わされた方の御心を行うためである。私の父の御心は、こう見て信じる者がことごとく永遠の命を得ることなのである。そして私はその人々を終わりの日によみがえらせるであろう。イエスは生と死のいずれにあっても忠実であって、必要なすべてのことに耐えられました。それは神の子供たち、すなわち私たちをあがない、救い、そして日の栄のひな形を確立するためでした。神の恩子はすべてのものをあがなうことができるように肉から生まれ、すべてのものの下に身を落とす必要がありました。パウロもこのことに触れ、イエスはあらゆるものを果たすために地下の低い底にも降りてこられ、それから彼は高いところに登ったの時、虜を捕らえて引き行くと述べています。末日の啓示にはこう書かれています。イエス・キリストは高いところに登り、また万物の下に身を落とし、それによってすべてのことを悟って、万物の中にあり、万物を貫いてあり、真理の光となった。この真理は輝いている。これはキリストの光である。イエスは霊の長子であり、肉における神の一人子でした。私たちは肉における神の子ではありませんが、イエスと同様神の霊の子供です。したがって私たちが現世に生まれたことも一種のへりくだりであり、キリストの降誕と同様気高い目的があるのです。イエスと同様、私たちも天から下ってきたのは、私たちを使わされたお方の御心を行い、キリストの恵みにより不死不滅と永遠の命を得るためなのです。私たちが高いところに登る努力を払うと同時に、少なくともいくつかのものの下に身を落とし、それによってさらに完全に物事を理解し、さらにイエスのようになることは大切ではないでしょうか。イエスにもいくつかの経験が必要だったとすれば、私たちも自分たちの心が憐れみで満たされるように、またお互いを自分たちの弱さに応じてどのように救うかを肉において知ることができるように、何らかの問題や試しが必要ではないでしょうか。ジョセフ・スミスはミズーリ州リバティの監獄で 囚われの身にあった時、主から今後さらに経験しなければならないいくつかの苦しみについて知らされました。主はこう言われました。これらのことはすべてあなたに経験を与え、あなたの益となるであろう。人の子はこれらすべての下に身を落とした。あなたは人の子よりも大いなるものであろうか。この季節になると、私は第6代大官庁であったジョセフ・ F ・スミスの感動的な経験を思い出します。彼が若い父親だった時の話です。彼は毎日午前6時から午後11時まで教会の10分の1事務局で働いていました。その働きに対し3ドル分の日給をもらいました。10分の1ストアに行って給与を小麦粉や肉などと交換してもらうのです。お金はほとんどあるいは全くありませんでしたが、少なくとも家族に食事を食べさせることはできました。家族に素晴らしいクリスマスをプレゼントしたいと切に願っていたことを彼は次のように述べています。私は表現しがたい思いを胸に家を出ました。子供たちのために何かしてあげたいと思いました。子供たちを喜ばせたい。クリスマスを他の人は違う特別な日にしてあげたいと思っていましたが、そのためのお金は一セントもありませんでした。メインストリートのすべての店を覗き見た後、人目につかない場所に座って、まるで子供のように泣きました。心の痛みが安らぐまで悲しみを吐き出しました。しばらくして家を出た時と同じように手ぶらで家に戻り、子供たちと遊びました。子供たちがいるだけで感謝と幸せを感じました。ジョセフ・F・スミスは父親であるハイラム・スミスを亡くして育ち、若い頃は荒っぽくわんぱくなこともありました。しかしそのような経験やその他の経験があったからこそ、彼は強く優しく霊的に感受性の高い人物に変わることができたと思わずにはいられません。巫女で現れたのにもかかわらず、さまざまな苦しみによって従順を学んだ救い主と全く同じです。この地上における救い主の経験には人類をあがなうという目的がありました。この経験には当然ほとんど絶え間なくハラカリに奉仕する生活を送るということも含まれていました。私たちがいつも主を仰ぎ見て聖なるメシアの功徳と憐れみと恵みに頼るならば、どのような経験をしても私たちは向上し、さらに互いに使い合い助け合うことができるようになります。クリスマスにイエスの降誕とその模範的な生涯について深く考えるとき、主が行われたように自分の経験や持っているものを使ってもっと他の人々に祝福をもたらすようになります。クリスマスの季節に互いに助け合い祝福を与え合った人々の経験は山ほどあります。つい数週間前にユタ州のウエストジョーダンでそのような出来事が一つ起こりました。4歳になるイーサン・バン・ルーベンは2歳の時から急性の白血病と戦ってきました。実験的な薬、放射線全身照射、骨髄移植などによる治療を受けてきました。がんはしばらくの間収まっていましたが、今年の10月を境に手がつけられず治療できない状態になりました。イーサンの父親メリルと母親のジェンは小さな息子の命がやがて尽きることを覚悟しました。メリルはこう言いました。この病気と戦い抜き、試練の真っ只中、私にとって信仰の模範となり力を与えてくれた息子のことをどれほど誇りに思っているか息子に知ってほしいと思います。10月末ハロウィンが近づいていました。イーサンの誕生日は11月、イーサンの大好きな祝日クリスマスがやってくるのはその翌月です。イーサンの余命があとわずかで、こうしたお祝いをいずれももう経験できないということが分かったとき、イーサンのワードとステークの会員、そして隣人や友人が一致団結し、イーサンのためにこれらのお祝いを1週間で全て行うことにしたのです。 ハロウィンは火曜日、誕生日のお祝いは木曜日、クリスマスイブは金曜日、そしてクリスマスは土曜日という段取りです。それまで周囲の人々をよく助けてきたイーサンの両親でしたが、今回は数多くの助けの申し出を快く受け入れました。10月24日のクリスマスイブにはサンタクロースが特別に消防自動車に乗ってバン・ルーベンの家に到着しました。何人かの人たちが贈り物をしました。その中にはルーベン家族が知らない13歳の少年もいました。この少年は何年もの間集めてきたぬいぐるみをプレゼントしました。地元のラジオ局はイーさんとその家族のために3時間にわたってクリスマスの音楽を放送しました。150人以上もの人たちがルーベン家の庭に集まり、クリスマスキャロルを歌い、ワードの会員たちは幼子キリスト役の小さな赤ちゃんを含むキリスト降誕の場面を芝生の上で再現しました。ルーベン家族はトラクターが引く荷馬車に乗せられ近所ツアーをしました。近所の人たちはそれぞれの家をクリスマスライトで飾っていました。最後にイーさんとその家族は帰宅し、家族だけのクリスマスイブを祝い、土曜日にはクリスマスの日を祝いました。こうして祝日の1週間は終わりました。イーさんはそれから3日後に亡くなりました。その後に残された家族と地域の人々はイーさんの模範、そして苦しむ子どもの最後の日々を幸福な日々にするために行った愛と奉仕の行いによって心を豊かにされました。だからこそクリスマスには全世界が犠牲と奉仕の物語で満たされるのです。私たちの贈り物と奉仕は他の人の心に喜びをもたらし、周囲の人々の思いやりは私たちの傷を癒してくれます。これが救い主の方法に倣って生活するということです。救い主、そして私たちが天から下ってきたのは御父の御心を行うためなので、これは単なる一年に一度きりの行事であってはならず、私たちの日常的な生き方とならなければなりません。私たちの共感を深め、理解を広げ、霊を清めるのに役立つあらゆることにおいて、救い主の次の宣言は私たちに確信を与えてくれます。あなた方はこの世では悩みがある、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っている。イエス・キリストの降誕、生涯、死、そして復活について明かしするのは私の喜びです。このクリスマスの時期に主の祝福が豊かに注がれますように、イエス・キリストの皆によってアーメン。